国民健康保険の現状と財政状況。国民健康保険は、職場で加入する社会保険や、75歳以上の方などが加入する後期高齢者医療制度の被保険者、生活保護を受けている方を除く、すべての方が加入する保険です。高齢化が進む被保険者。平成30年度末における市の人口34,083人、世帯数17,871世帯のうち、国民健康保険に加入している被保険者数は7,972人、世帯数は5,265世帯です。構造的に高齢者の年齢階層が多い国民健康保険は、市民の平均年齢と被保険者の平均年齢を比較した場合、より高齢化が進んでいることが分かります。市民と国民健康保険被保険者の各年度末平均年齢をお知らせします。なお、市民平均年齢は、年齢別人口統計より算出しています。先に市民平均年齢を、次に被保険者平均年齢の順にお知らせします。平成26年度、49.85 歳、54.91 歳、平成27年度、50.12 歳、55.34 歳、平成28年度、50.55 歳、56.03 歳、平成29年度、50.95 歳、56.40 歳、平成30年度、51.33 歳、56.52 歳。また、被保険者の減少には、75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する方が多いことが影響しています。後期高齢者医療制度移行者数と、国民健康保険被保険者数の推移を、年度別にお知らせします。先に国民健康保険被保険者数を、次に後期高齢者医療制度移行者をお伝えします。平成26年度、9594人、455人、平成27年度、9265人、471人、平成28年度、8748人、503人、平成29年度、8319人、497人、平成30年度、7972人、503人。一人当たりの税額と診療費の推移。市の保険税は、低所得者への軽減額と高所得者への限度額の拡大を国の基準に合わせ改正してきましたが、税率は平成24年度以降を据え置きにしています。そのため、一人当たりの税額はほぼ横ばいになっています。一方、一人当たりの診療費は、高齢化の影響もあり、近年増加傾向が続いていましたが、平成30年度は前年度と比較するとわずかに減少しました。1人当たりの税額と診療費を年度別にお知らせします。先に診療費を、次に税額をお知らせします。平成26年度、 31万4747円、9万108円、平成27年度31万6642円、88,534円、平成28年度33万2645円、91,361円、平成29年度34万4778円、92,36円、平成30年度34万2754円、92,330円。平成30年度の財政状況。国民健康保険財政の運営は、国からの交付金などのほか、同じ地域に住む人たちが相互扶助の精神に基づいて保険税を出し合い、怪我や病気をしたときに安心して医療機関にかかれるよう、みんなで助け合う仕組みになっています。また、平成30年度から制度改正により、市町村は北海道が事前に示した納付金を納めれば、その年度に必要な医療費を北海道が全額負担することになりました。収支決算状況を年度別にお知らせします。平成26年度、歳入・歳出ともに49億2035万4000円で、収支額はゼロ、一般会計繰入金は8,344万円。平成27年度、歳入・歳出ともに53億8,138万8000円で、収支額はゼロ、一般会計繰入金は247万8000円。平成28年度、歳入・歳出ともに52億8,957万円で、収支額はゼロ、一般会計繰入金は4,313万4000円。平成29年度、歳入53億6,202万8000円、歳出52億565万9000円で、収支額は1億5,636万9000円です。一般会計繰入金はゼロ。平成30年度、歳入46億794万7000円、歳出44億7,398万2000円で、収支額は1億3,396万5000円。一般会計繰入金はゼロです。平成30年度の決算では、北海道が歳出超過で基金を取り崩す一方、市は1億3,400万円の黒字になりました。北海道が行った基金の取り崩し分は、令和2年度以降の納付金請求額に上乗せされるため、市は黒字分を全額積み立て、将来の負担に備えることにしました。税負担も増やさないために市が取り組んでいること。市では平成28年度までの収支不足が生じても、一般会計からの繰入金によって解消していましたが、平成29年度から国では繰入れを行っている保険者に対し、増税などによる繰入金解消策を具体的に求めるようになりました。また、国では保険事業の推進や収納率向上に力を入れ、その推奨事業に力を入れている市町村には交付金を手厚く、そうでない市町村には交付金を減額するという厳しい措置も示しています。そのため、市では非保険者の方の 保険税負担も減らせるよう、国が推奨する次の事業に取り組んでいます。1、特定健診受診などによる生活習慣病予防、がん検診の推進。2、適正な保険税負荷に向けた確定申告の勧奨と収納率の向上。3、医療費適正化に向けた被保険者への調査、交通事故による第三者行為など。税負担を増やさないために皆さんにお願いしたいこと。1、特定健診・特定保険指導を活用しましょう。市では集団健診やドッグ健診を開催するほか、未受診者への電話勧奨を実施していましたが、依然として受診率は国が示す目標値よりも低い水準にあります。糖尿病や高血圧といった生活習慣病は自覚症状がほとんどなく、放置すると脳梗塞や心筋梗塞などの引き金になることがあります。特定健診はこうした自覚症状のない生活習慣病を予防するほか、気をつけても避けられない病気の兆候を早めに見つける指標にもなります。また、検診の結果、生活習慣などの改善が必要な方には、保健師や管理栄養士などの専門家がアドバイスできる体制も用意していますので、ぜひご活用ください。なお、通院中の方でも受診できますので、かかりつけ医にご相談ください。2、無収入の方、年金以外の収入がある方も確定申告をしましょう。保険税は前年所得に基づいて計算され、さまざまな軽減措置が適用されています。しかし、無収入や非課税所得である障害年金受給者の方は、申告がなければ軽減措置を受けることができません。収入が変わっていないのに保険税が何倍にもなった場合は申告漏れの可能性がありますので、担当にお問い合わせください。また、収入がある方で申告を忘れていた場合も適切な負担になるよう確定申告をお願いします。3、交通事故などの治療で保険証を利用する場合は市に連絡を。交通事故などで第三者から被害を受けたとき、本来は加害者が被害者の医療費を負担することになりますが、一時的に国民健康保険が立て替えたときは、過失割合に応じて国民健康保険から加害者に対して医療費を請求することになります。このため、交通事故などで医療機関を受診したときは担当にご連絡ください。4、重複受診はやめましょう。一つの病気で同時に複数の医療機関も受診する重複受診は、重複する薬などで体にさまざまな悪影響を与えてしまう恐れがあります。気になることは遠慮せず、医師に相談しましょう。詳しいことは、保健医療課国民健康保険係、市役所1階4番窓口、電話番号 82-3197、 または内線242から245へお問い合わせください。